今日はですね、祈りについて、皆様と共に、見たいと思います。特に、今日の箇所はですね、私たちが礼拝の中で、いつも告白している主が教えてくださった主の祈りです。まあ、さっきも告白しましたけれども、このマタイの福音書に書いてありますし、ルカの福音書でも書いてあります。特にルカの福音書11章を見ると、弟子たちがイエス様に求めます。ヨハネの弟子たちのように、私たちにも祈りに教えてください。このことに対してイエス様は教えたのがこの主の祈りです。でも、この主の祈りを教える前に、先に言われたその言葉が書いてあります。旧約の最初のところですから、あなた方はこう祈りなさいと。あなた方はこう祈りなさいというとは何の意味でしょうか。こうではなく、あのように祈ってはいけないということですよね。だから、この前にこう祈りなさいということとは反対になる、だから違う内容をおっしゃったということになります。これが何でしょうか。これが5節、これが7節に書いてあります。まず5節を見ると、こんな言葉ですね。聖書にも書いてありますが、祈る時、非善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。皆さん、この誤説での問題点は何でしょうか。何が問題ですか。この誤説、偽善者ですと言うんですね。誰、何が偽善者でしょうか。街道や大通りで、また人たちがたくさんいる公園、そういうとこで祈るのがダメなんですか。それが間違ってるんでしょうか。その話をしてるではありません。でも、ある人はこの言葉を通して、家の奥の自分の部屋で祈るべきだと話する人もいます。この話ももちろんイエス様は言われました。6章の中でイエス様もすでに言われましたけども、ここをここに適用することは、それは聖書を間違っている、今理解していると思います。ご説で話しているこの問題は場所の問題ではありません。この大通りや公園や、また人たちがたくさん集まる街道で祈るのが間違っている、その話をしているのではなく、これは祈りの対象、つまり誰が私たちの祈りを聞いてくださるのかということに対しての話です。彼らは偽善者だと言いました。なぜ偽善者でしょうか。祈りはするんですけども、誰に、人たちに見えるように、人たちに見せるために今祈るんだ、そういうようなね。また人たちから認めてもらいたい、認められたい、その気持ちを持って祈るんだ、そのことをイエス様は話している。本当の祈りは人ではなく神様に認められることであり、神様が答えてくださることだと信じます。アメン。人に見せるために祈るのではなくて、なので公園で祈っても大丈夫、人がたくさんいるところで祈っても大丈夫。何年前ですよね、韓国のテレビで、サッカー選手ですけれども、ゴールを入れると公の中でひざまじいて祈るの姿がありました。それでたくさん非難されましたね、信じない人たちによって。なんでサッカー場で、運動場でそんな宗教のことを見せるのか。ある監督はゴール入れると、自分のチームがゴール入れると、手を合わせて、この熱く祈り姿をわざわざこのカメラの監督がそれを映したんですね。それで彼も非難されましたね。韓国は 20% 以上がクリスチャンですけれども、クリスチャンの中でもそれを非難する人たちがいました。そんなにそういうことを見せるためするんだと。見せるためすることはダメなんですけども、彼らは見せるための本当の感謝でそうしたかもしれないですね。それは判断できないんですけども、一応古説では偽善者だ、人たちに見せるためしたということです。だから大通りや公園や まあ、人たちたくさんいるところで祈ることは間違い、それが非難されるべきことではなく、目的を忘れている、誰に認められるかということに対して、まあ、彼らが間違っているとなります。もう一つの問題は7節ですね。7節共に読んでみましょう。せーの。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉遣い多いことで聞かれると思っているのです。じゃあここでの問題点は何でしょう。7節の問題点、何が問題でしょう。言葉数が多いことでしょうか、同じ言葉を繰り返すことでしょうか。イエス様はここで同じ言葉を繰り返す、また言葉数が多いことを2つ全部指摘されましたけれども、そうでは私たちはどういうふうに適応すべきでしょうか。たくさん祈るのはダメだ、同じ言葉を繰り返して祈ることはダメだ、そういうことでしょうか。これはその話ではない。同じ言葉を繰り返すということは、意味ない言葉、何の意味もない言葉を繰り返して話すことを意味するんです。また言葉数が多い、これは少ないか多いかの問題ではなく、申し上げた通りに、まあ、たくさん祈れば神様が聞こえてくださると思って、もう意味ない言葉を繰り返して繰り返して1時間2時間祈るということ、これは良くないということです。もしそういうことを考えれば、一回だけ祈って忘れてるし、それで一番いいですよね。神様は全部知っておられるから、一回祈って、もう祈らない。そうすると私たち、便利ですよね。祈る必要がないです。その話をしてるんじゃなくて、意味ない言葉を祈るということ。意味ない言葉を繰り返して祈るということは、他の宗教でもたくさんあります。異邦人たちは長く祈れば聞いてくれるんだと思ってそういうふうにした。この5節と7節の問題点は、祈りの対象をわからないまま祈ること、意味ない言葉を長く並んで祈ること、そういうことを今イエス様は話している。だから皆さん、私たちの祈りに応えてくださる方が誰なのか知らないまま祈るんだということです。彼らに情熱がないからでもありません。涙を流しながら祈らなかった、そう困難でもありません。彼らは本当に熱心がありました。私たちよりも熱心があったかもしれません。しかし、意味ない言葉を、まるで呪文を覚えるように、呪文を話すように、意味ない言葉を繰り返して話すということを、まあ、傾向しているということなんです。ある人はですね、この主の祈りについて、私は子供の時聞いた話なんですけども、このことを100回ぐらい、怖い時、まだ病んでいる時、100回ぐらいこれを、暗唱すると悪魔が去っていく、病が癒される、そんな話をしてるんです。私はその子供だからそれを本当に信じて、一人で部屋でやってみました。何日もやってみましたけども、何の変化もありませんでした。間違いを教える人たちもたくさんいるんです。主の祈りはそのことではありません。呪文ではありません。他の宗教はそんなことありますよね。なんか叩きながら同じく繰り返して繰り返し1時間2時間すると、なんか変化が起こるとか、まあ叶えられるとか、もうその話をしているんです。でもその主の祈りとか祈りはそういうことではありません。私たち周りで私祈りますというと、みんながイエス様を信じるように、まあ、勘違いしている時が結構あるんですけれども、祈るはクリスチャンだけが祈るではなく、信仰ある人たち、信仰を持っている人たちはたく全部祈ります。特に日本ではもっとそうなんですよね。いろんな宗教たくさんありますね。まあ、信じる神々がたくさんあります。 だからみんな祈りますというんです。でも彼らの祈りをよく聞いてみると、誰に祈るかわからないとかが聞こえます。でも私たちよりも切に祈ることがわかります。比較できないほどもう熱心に祈ります。特に仏教では皆さん108杯の祈りがあります。ひれ伏すことを、この姿勢ですね。ここから始めて、こうやって立ち上がるのが一回で。こうやるんですね。この順番でやりますよ。手からこういうので、こう順番ありますね。まあ、やったことはないんですけども、見たことはありますね。これが一回。これを108回するんです。大変ですよね。またこれではなく、3000杯。の祈りもあります。3000回するんですよ、これで。3000回すると時間どれぐらいかかると思いますか、皆さん。朝からご飯食べずに夜まで9時間ほどかかるんだそうなんです。ご飯食べずにやること9時間ですよ、皆さん。休むともっと時間かかるでしょう。そうすると何が起こるんでしょうか。お腹だけが空いてる、膝だけが痛い。何も起こらない。イスラム教では1日5回時間を決められた時間に祈りますけど、その時には仕事を全部中止して祈ります。素晴らしいですよね。皆さん6時間9時間祈ったことありますか。イエス様を信じるのに 1日5回ぐらい自分が決めたその時間に祈ったことありますか。それだけ置いてみると、私たちよりもっと信仰がもう強いと、いい信仰を持っているように思われます。でも、熱さだけで、熱心さだけで、自分の願いが答えられる、叶えられる、そういうことではありません。なぜ祈りの対処が間違っているからとです。その意味で今日のメッセージ説教は大きく2つのことを見たいと思います。まず1つは祈りの対象が誰なのか。皆さんは祈るとき誰に祈っていますか。誰に祈っていますか。知らない神々ですか。神様ですね。神様に祈ります。この神様の絶対的な権威、威厳、能力、そのことを信じるから私たちは祈ります。イエス様がこの主の祈りを教えてくださいましたけれども、この主の祈りの本当のポイントはそうで、ここです。今日は主の祈り全部を皆さんに詳しくは説明する時間ではありません。大きく2つのことだけ言います。最初は祈りの対象が誰なのか。この主の祈りをよく見ると、力ある神様、また能力ある神様、素晴らしい神様と比べて弱い人間の姿がここに現れているんです。これが2つが対象されているんです。人間は本当に弱いから、神様の助けなしには生きられないことを告白する、それが祈りなんです。これが主の祈りが教えてくださるポイントなんです。だからこの神様を今イエス様はどのように紹介しているんでしょうか。旧聖書のところを見ると、天にいます私たちの父よと、天にいます私の父よの日本語では、語順の理由で天にいますから出ています。しかし英語やギリシャ語を見ると Our Father と、父よから、私たちの父よから出ています。これが先に出ているんですけれども、すなわち祈りは 何でしょうか。父を呼ぶことから始まるんだと。私たちの祈りを聞いてくださる方をまず呼んで祈るんだということが分かります。 天と地を作られた全能なる神様が今私たちの父であること、お父さんであることを話しているということになります。その方が今天にいるんだと。でも私たちの遠く離れているこの存在としてはなく、親しい父お父さんのように今存在しているということを話している。それで私たちがその主、あの神様を父として呼ぶ理由はここです。ヨハネの福音書1章12節、もう覚えている人もいると思います。この方を受け入れた人々、この方は誰でしょう？イエス・キリスト。イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。神の子供になる特権が与えられた。なので私は今主の子供になっていると信じます。アメン。なので私は今神様に祈るとき、遠いところにいらっしゃる神様を呼ぶのではなく、自分のそばにいらっしゃる父お父さんに今話していると信じます。それが祈りです。誰が私の祈りを誰が聞いてくださるのかということをはっきり話しているのはこの主の祈りです。子供が親に話すのは特権です。知らない子供が来て、お父さんとか母とかお母さんとか呼ぶと皆さんどうします？びっくりすると思います。私がいつ産んだのかと、何番目だとか思うかもしれないけど、そうではない。知らないことは子供が来て私に何か要求すると警戒するんで、あれだ、あなた誰と、まずね。でも私たちは今神の子供になっている特権が与えられた。なので私は神様に祈ることは当たり前で、それは特権だというようなことを話しているんです。これが主が下さる福を受けるスローになるから。ハレルヤ。これを知る方が、これを知っている人たちが祈るんです。逆に言うと、祈らないということは神様、自分の祈りを聞いてくださる方をあんまり信じない、信頼できないから祈らないということになりますし、この祈りのツロがどれぐらいの福である、祝福である、恵みであるをわからないから祈らないんだということになります。父なる神様は誰よりも私たちを愛しておられます。皆さん一人一人を愛しておられます。ハレルヤ。その愛を見せてくださったのが、見えない愛を見えるように見せてくださったのは何でしょうか？十字架です。十字架。一人子イエスを私たちのために、皆さん一人のために死に渡してくださいました。それでその方が十字架の上で体が引き裂かれて、血と水を、体にある全てのことを出して苦しみの中で叫んでいるんですけれども、神様はその一人のこの声に背を向けて聞かない。それでその十字架を通して私と皆さんを救ってくださったのです。ハレルヤ。それが十字架です。それが主の神様の愛です。このように私たちを愛してくださる神様が、子供である私たちが祈ることを皆さん聞かないでしょうか？全部聞いてくださると信じます。だから皆さん、私たちが祈る時、神様が自分の父であることを知って、神様が私を愛しているから私のすべてのことを聞いてくださるんだということを信じる人が祈られるし、それがすべての私たちの人間の人生の問題の鍵であると信じます。ハレルヤ。祈りが問題を解ける鍵です。なぜ？神様が私の祈りを聞いてくださるからと。自分がいくら熱心に祈っても、一日の中で何回祈っても、何時間祈っても、誰に祈っているかわからないと その祈りは意味がありません。時間だけ浪費することで何も得ることができないとなります。だから祈る時、天にいます私たちの父よとしてお父さんを呼んで祈るということは本当の大事なことだと思います。神様が天と地を作られた主が私のお父さんになっているから、私子供の時お金がたくさんいる、テレビに出る人たち、有名な人たち、お金たくさんいる人たちが、あの人が私のお父さんになったら よかったのにと考えたことがあります。貧しいから、うん、家にあんまりお金ないように見える、思われたい、あの人が私のお父さんになったら何でも買うことができるしね、もう子供だからそういう思うんですよね。その時ありました。でも神様はその人と比べられないほどの力を持っている神様です。その神様が私たちのお父さんになってくださるんです。ハレルヤ。だから私たちは何でも祈ることができます。ハレルヤ。お父さん、私のお父さんは神様だから。だから世の人たちを羨ましいと思わないんです。なぜ私は天地を作られた神様が自分のお父さんになっているから。それなら一つ気になることがあります。全知全能神様なら私たちのすべてのことを知っておられるはずなんです。それなのになぜ私たちに祈りなさいと言われるのか。でよく聞かれるんです。中学生高校生の人たちに、なぜ祈るんですか、神様私全部知っておられるのに。この質問の答えが今日の二つ目のポイントです。なぜ祈るか。皆さんはなぜ祈るんでしょうか。願いがあるからでしょ。神様が私たちのすべてを知っておられるんですね。それにもかかわらず聖書は私たちに祈りなさいとたくさん話しています。そして祈るとき答えてくれるよと約束しているんです。それでヤコブの手紙を見ると、自分のものにならないのはあなた方が求めないからだと書いてあります。自分のものにならないのは求めなかったからだ。もう一箇所はヨハネの福音書16章24節、今まであなた方は私の名によって何も求めなかった、求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ちあおれるようになるためです。この箇所は私忘れられないです。ある先生がこのことを私に当ててくださった。伝道師の時ですか、牧師の時わからないんだけど、伝道師の時ですか、この箇所を私の言葉としてくださったんです。恥ずかしかったですね。あんまり言わなかった、恥ずかしいと、伝道師なのに忘れられない箇所、自分だけが知ってる、自分も知ってるんですよね。恥ずかしいと思って。聖書はこれ以外にもたくさん祈りなさいと言葉を知ってます。私のように祈らない人がたくさんいるからと思います。その理由は何でしょう。神様は全部知っておられるのになぜ祈りなさいと言ったんでしょうか。それはですね、私たちが自分を神様に合わせていくためなんです。簡単に言うと、主の御言葉に従っていくために祈らなければならないんです。これを簡単に言うと交わりです。神様との交わりために祈るんです。私たちが祈りについて人たちに集まって話すとき、何よりも関心があるのは答えた 答えられた、答えられなかったということでしょ。祈ったのに答えがない、いや私は祈ったのにすぐ答えられたよとか、集まると祈りに対してそればっかり話しています。それで答えられないと、神様を私を愛してくれないかなとか、神様私をもう捨てたのかとか、まあそういう話ばっかりしている。でも神様は答えに対して関心より交わりに対して関心を持っています。聖書もそうなんです。聖書もよく見てみると答えに関心があるではなくて、神様私があなたにこんなことをたくさん与えたよ、そうで言われたことはなかなかないんです。代わりに交わることに対して神様はなしているんです。例えば聖書が答えに関心があったなら、皆さん聖書に出る人たちはあんまり祈らなかったと思います。エリアが、まあ飢饉のあと3年半のあと雨が来ることを知ってました。主からいただかれた、答えられたから。なのにわざわざ彼は山の頂に登って祈りました。それも7回祈ったと書いてあります。しもべを使わせて向こうはどうなっているのか確認させた。テイラの少しの雲が向こうの海の上から登りました。じゃあそしたらそれをアーブ王に知らせて走りましょうと言いました。知ってたんですよ、雨が来るの。でも彼は7回も祈りました。ナザロが生き返ることをイエス様は知ってたんですね。なのにイエス様は涙を流しながらナザロのために祈りました。なぜ祈ったでしょう。答えだけ関心があれば祈らなかったと思います。愛する男と女がいます。お互いに愛している、分かっています。同時になのになぜ結婚しましょうというプロポーズはなぜしますか。知っているのに。私たちが死ぬとみんな天国に行くと信じます。ハレルヤ。天国に行くと何しますか。神様に礼拝し賛美します。なのになぜ毎週このように集まって礼拝を捧げているんでしょうか。天国に行くとずっと神様を賛美し礼拝するなのに、なぜ毎週ここに来て礼拝を捧げるのか。最近は結構寒いんですけども、寒い時になぜ祖典祈る会に出て祈りなさいと先生は言うのか。答えだけあれば、関心があれば、それ全部いらないと思います。しかしそうではありません。イエス様が教えてくださった祈りには、そういうことではないんです。今、弟子たちが期待した祈りではなかったと思います。この主の祈りは。弟子たちが期待たのは、多分、あなたのように、イエス様あなたのように祈ると、まあ、奇跡が起こる、そういうような祈り方を、方法を教えてください。そういうことを期待したかもしれない。私たちのように何か祈るとすぐ神様が答えてくださる、その祈りの力を持ちたい。そういうように私願っているんですよね。そのことを今期待したかもしれないけど、イエス様は全然違う祈りを教えてくださいました。イエス様が地に来られてなさったことを皆さん思い出してみてください。どうしましたか？なんか素晴らしいこともやりましたけども、いろんな奇跡も起こしましたけれども、ご自分の現実的な欲求のために、まあ、欲のためにそれを使われなかったんです。弟子たちが期待したローマから解放してください。そのような祈り、そのことを教えなかったんです。代わりにイエス様は人間の存在、また私たちの生活に深く介入してくださいました。つまり何でしょうか。問題の解決されたかどうかそうではなく、 私たちの生活の中で共にしてくださるによって、罪人になっている私たち自ら抜け出せないいろんな苦難や苦しみや失敗や絶望や葛藤やその罪から、神様はその子に関心を持ってくださること、それで一番弱い人たちを癒してくださり、イザヤ書6章1章に書いてあるメシアのやるべきことを3年間の働きの中でそのことばかりなさったということを私は覚えています。祈りということは答えられたのか答えられなかったのか、それより神様は子供である神の子供である私たちの祈りを今主が待っておられると信じます。それを通して交わりができるから、なぜ私たちは神様の子供ですけれども、父なる神の御心がよくわからないんです。それで誤解する時もあります。自分勝手に神様はこんな方だと思うんです。しかし実際にはそうではない。それでどうしてわかりますか？祈りを通して主が教えてくださるんです。ハレルヤ。祈りを通して交わりが深くなります。そのことを神様が願っておられるんです。皆さん子供の皆さんが、まあ、皆さんの子供たちを覚えてみてください。もう今は全部大人になっているんですけども、全部忘れたかもしれないけど、小さい時子供たちがみんなのそばに来て、お父さんお母さんって、今日学校でこんなことがありましたよ、友達の中でこんなことありましたよ、まあこれで私本当に気持ち悪かったよとか、嬉しかったよとか、ささやかなことを全部話すときどうなりますか？厄介、いらないって言うんですか？大人が見るとこれは当たり前のことであんまり大きい問題ではないんですけども、子供たちはそれが大きい問題になっている、深刻な問題になっている。それで全部話します。いいことも悪いことも。それが交わりでしょう。親はその姿を見て嬉しく思っている。神様も私たちが主の前に出て話す、その祈る、そのことを今嬉しく思っているし、その時間を待っておられると信じます。それが祈りなんです。何をください、何を癒してください、満たしてください、そればかり祈るんじゃなくて、要求するんじゃなくて、今日こんなことありましたとか、私の心はこうなりましたとか、今日妻と戦いました、もう喧嘩しましたけども、兄弟と喧嘩しましたけども、もういろんなこと、ささやかなこと全部話すことを通して神様の御心を分かるということになります。それでどのように歩んでいくべきなのかを少しずつ主が教えてくださるんです。もちろんそれが最初からはできないんですね。最初からできないんです。段階が一緒です。最初は自分の願い、自分の意向だけを求めるんですよね。まるで、まあ、落ち出の小槌のように、主よくださいと言うと何か与えてください。アラジンのランプの子に地のように、神様はそのように私は思って、ある面では利用する時が結構ありますけれども、しかしそれではなく、まあ、それでも神様は嬉しく私たちの祈りを聞いてくださり、答えてくださり、必要なものを満たしてくださる方です。ハレルヤ、うん、でもそれは子供のような信仰、いつまでそういうように私たち信仰生活することはできないんです。子供のような信仰はそうなんです。子供は自分のことばかり、自分のことしか考えないから、そのように祈ります。それでも神様は嬉しく思ってくださりますけれども、それずっと10年20年30年そういうような信仰生活ができないんです。あ、今私の信仰はそんな信仰だと、まあ、かかり失望する人がいるかもしれないけど大丈夫ですよ。ずっと祈ってみると、ある段階になると自分のことより他の人たちのことが見えるように見えます。神様はその人たちを送ってくださるんです。その人たちが自分のそばに寄ってくるんです。その理由は この人のために祈るためだということになります。神様は私たちが弱い人たちのために祈ることを願っておられます。もちろん私たち弱いですけども、私よりもっと弱い人たちが周りに見ると結構います。その人たちのための取りなしの祈り、そういうことが必要だと思います。ある人がこんな言葉を言いました。愛は動詞だ、愛は動詞だ。私愛しますと結構口先で、言葉だけで話すと結構ありますね。主観のようにね、愛しますって愛しますって。実際愛するかどうかわからないんですけども、言葉はそうします。でも、愛は動詞である。というような言葉があるように、このことは、愛の具体的な行動は、その人のために祈ることだと思います。いろんな面で助けることもできると思いますけども、まず祈りから始まると。なぜ祈るのことは抱くことからです。この自分の胸にその人を抱いて祈ること。その問題を自分のものとして抱いて祈ること。これが愛することで、愛すれば祈るべきで、祈ると愛するようになります。愛する人だけ祈るんじゃなくて、その人、その問題を自分の胸に、心に抱いて祈ると愛するようになる。それが主が教えてくださることではないかと思います。最後に書いてありますよね。互いの罪を許すと書いてありますね。祈りに。心読みに合わないようにと祈っています。これが全部、この私たちの実際の生活の中での問題としてイエス・キリストを話しているんじゃないかと。理長の糧を与えてください。私、主張のことを対してイエス様は関心を持っているということになります。その応答に祈ることによって、この主の大きなその愛がもっと煽れるようにします。また祈っていきましょう。ハレルヤ。それが祈りです。このように祈るとですね、どんどんどんどん神様が何を望んでおられるのかが分かるその時が来るんです。どんどん祈りが深まるんです。神様の心で抱いて祈る。神様の目になって見ていることを同じく見て祈ることができる。それがイエス・キリストが言われた言葉。マタイの福音書6章33節書いてあるように、まずその国とその義のために祈りなさい。そうすると私たちの問題はその上に神様が加えてくださるんだと約束してくださいました。ハレルヤ。周りたちの祈ると自分のため祈る時間がなかなかなくなるんです。でもそれは心配なくても大丈夫。自分の問題は主が責任を取ってくださる。私は自分のことを祈らなくても神様が満たしてくださる、導いてくださるんです。それが少しどんどんレベルアップになっている祈りの姿だと思います。だから祈りに対して焦る必要はありません。祈ることによってどんどん祈りが変わっていくから、自分の口から出る祈りの内容も変わるし、祈り課題も変わります。最初は自分のものばかり考えてるんです。自分の家族だけを考え、祈るんです。しかしその祈りがどんどんどんどん周りに行って、その、地域の領域が広くなる、そういうことが出ると信じます。それと具体的に、せっかく祈りのことなので、具体的に何のために祈るべきでしょうか。自分のことをもちろん祈ることは、神様に委ねて、まず私はアライアンス教会ネットワークに属している6つの教会のために祈るべきです。 まあ、手法の後ろに書いてありますね、名前を書きました。その教会の名前を呼びながら、先生たちの名前までしている方々は先生の名前を呼びながらの教会が、本当に神様、このネットワークが神様が喜ばれるネットワークになって、主のために働くことができるように皆さん祈ってください。ハレルヤ。無知の教会の教会ネットワーク、アライアンス業界ネットワーク ACN ということになっているんですけども、小さな群れなんですが、この小さな群れがもっと主のために働くことができますように、またアメリカ宣教師が属しているアライアンスミッションのために祈ってください。のうまい関係がうまくなって、もっと良い関係になって今行くことができますように。アライアンスミッションは今2つの地域に分かれているんです。関東、東京中心の関東地域と、仙台中心になっている石巻とか仙台にある、もうあの東北の地域に2つのグループが今働いているんです。だからそのグループと私たちの、業界、あのアライアンス業界ネットワークといい交わりになって、今まで私たちアライアンスミッションに属して今働いているんですけども、独立しました。まあ、完全にはできないんですけども、今そう、6つの選手たちが毎月集まって祈り、また会議しながらこの段階を今踏んでいるんです。そのために祈ってください。特にいいニュースなんですけども、うちの教会で共に生活したスティーブン・ワーナー先生の家族には3月にまた4番目の子供が与えられます、生まれます、はい、皆さんその選手たちのために祈ってください。4番目は息子か娘かまだ分からないんですけども、一応双子みたいになっている、双子じゃないんですけども、お腹見ると、竹見ると結構大きいですね。異例先生のためにも皆さんお祈りお願いします。次はこの地域の教会のために祈りが必要です。聖エダグリス教会を中心にして、この地域には他に3つの教会があります。東口にナイジェリア教会があって、この隣にビクトリア教会があって、宣言堀を渡してみると宣言大教会学科の教会が1つあります。それで4つがこの地域、近い地域ところにありますけれども、皆さんこのみんなが主のために働いている教会です。その教会が協力して一個できますように祈ってください。もう一歩進んで、日本にある8000校ぐらいの教会のためにも祈ってください。去年に聞いた話では7500になっていると、まあ、いろんなことで減ったと、聞いたんですけれども、その中には牧師がいない、教会もたくさんありますし、それで見牧する先生たちもたくさんいるから、結構大変な状況になっているんですけれども、この日本の地に聖霊様の風が吹いてきて、本当のリバイバルが起こりますように皆さん祈ってください。ハレルヤ。その日本は本当にイエス・キリストを信じる国になりますように。それが神様の御心だというかですね。それだけでなく、コロナのことで私海外までは行けないんですよね。さっき翔平君がその話しましたけども、実際には行けないんですけども、祈りでは世界旅行ができます。どんな国でも私たちは祈ることができます。祈りを持って、またその国々のために祈ることができます。特に今協力している海外宣教師たちもいるし、機関もありますよね。ホームページも詳しく載せているんです。またその先生たちから頼りが来ます。それを読みながら、読むことも皆さんこれは宣教ですよ。教会で次いくら宣教献金するから、それで自分は大丈夫、そうじゃなくて、先生たちが一生懸命に祈って書いたこの頼りを、一枚それを読んでみることと、それで祈ることと宣教なんです。そういうようなことを通して、海外宣教を私たちがすることができますように、教会を胸に抱いて祈っていきましょう。ハレルヤ。そのことを通して私たちが神様を喜ばれる働きができると信じます。特にコロナのことで教会が弱くなっています。海外宣教師はたくさん、難しくなりました。タンザニアの宣教師である小川先生も、 結局タンザニアのビザが出なくて、宣教師のことをやめるようになりました。3月までして、4月からは母教会のに旅行に入って、次の後任者になって、その前の先生の働きを受け継いでやる、その計画だと今聞きましたけれども、こんな状況になっているんです。なので日常の家庭を満たしてくださる神様が、業界や宣教師たちに必要な全てのことを満たしてくださるように祈ってください。今の時期は結構必要な祈りだと信じます。ハレルヤ。このようにですね、私たち祈りをどんどんどんどん広くして、祈っていく必要があります。意図的にすることもありますけれども、神様がそのように導いてくださいます。最初自分から始まって、家族が始まって、地域が始まって、またこのように世界まで私祈ることができます。なので祈りは難しいとそのように言わないでください。どのように祈ればいいか分かりません。じゃあ方法はありません。唯一の方法があれば続けてやることなんです。皆さん3階に卓球台があります。卓球したことはありますか？卓球簡単ですよね。相手にから来るそのボールをめくればいいんですよ。テーブルの中にいれば、誰でもできますね。でもそれだけでゆっくりゆっくりとできるんですけど、あんまり面白くないんです。飽きちゃうんです。早くすることでスメッシングやドライブやしながら、いろんな技術を披露することによって本当の卓球の楽しみがそこにあります。そのためには学ばなきゃならないんです。学ぶこともいいんですけども、一番いい方は休まず毎日やること、することによって実力も伸びると信じます。なぜこんな話するんでしょうか。みんな卓球しましょう、そういうことではなく、祈りも同じであるということです。祈りも学ぶこともいいんです。御用に祈りなさい、祈り御用の従順で祈りなさい、これもいいんですが、休まず自分がまず祈ることが必要です。それも休まず、ハレルヤ。一日何時間祈らなくてもいいんです。一日3回5回決められた時間に祈らなくていいんです。でも自分が自ら時間を決めて主の前に出て祈ること、そうして神様が私たちの祈りを導いてくださると信じます。それとして私の祈りのその茶会がどんどんどんどん広くなると信じます。ハレルヤ。そのことを今イエス・キリストは弟子たちに教えてくださったと思います。それが主の祈りです。弱い人間が力ある全能なる神様を信じて求めること、話すこと、それとして主と交わること、そして私たちの信仰生活がもっと豊かになること、自分の口から出る祈りの内容がどんどん変わると信じます。ハレルヤ。最初は自分の問題ばかりに考えている、それだけで祈るかもしれませんけども、どんどんどんどんそれが変わっていくんです。それを通して本当に神様が自分に対して教会に対して願っておられるのが何か、それを分かっていく、それを通してもっと豊かな信仰生活ができる皆さんになりますように、共に祈っていきましょう。アメン。